情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康版座をお届けしています。本日は八尾市立病院にお邪魔いたしまして、歯科口腔外科部長でいらっしゃいます浜口宗博先生にお話をお伺いいたします。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先生から簡単に自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、昭和62年に大阪大学を卒業しまして、大阪大学の歯科学部の附属病院で26年勤務し、平成16年にここの病院が開設された時から口腔外科の部長としてここで勤務させていただいています。口腔外科は専門で専門医も持ってますので、口腔外科的な病気に関してうちで治療させていただいています。
もう八尾市立病院が こちらに移転してからいらっしゃるということなんですね。
そうです、もう9年目になります。
どうですか、八尾市立病院でこう移転してきてから初めてのものでいろんなことがあったと思うんですけども。
そうですね、まあ、新しい施設だったんで、まあ、なかなかやりがいのある仕事で、今も楽しんでやらせていただいてます。ま
あね、いろんなお話先生からお聞きしてるんですが、八尾市立病院新しくなって一番がカルテの電子化が大変だったっていう先生方結構いらっしゃったんですけども、
僕らの入局の62年っていうのがちょうど多分コンピューターの導入期で、最初は手書きで全部カルテ書いて処方箋書いて何回も同じものを書かなあかんかったんですけど、電子化することで、多分コピーペーストができるんで、ものすごくその分は便利になって、患者さんをお待たせするっていう時間は少なくとも少しは減らすことができたんじゃないかなと思います。ただ患者さんたくさんいてありますので、ちょっと待っていただくこともあるかもしれないんですけど、電子化では便利はなったと思います。ただ僕らとしてはなかなかその導入の時に、全然そういうその教室とかもそんなもなかったから、自分で全部やらなあかんかったっていうのがあって、結構しんどかったです。
ちょうどもう手で書いてた時代と電子のになった間の時なんですね。
そうですね、僕らより下の人らはもう学校でも、ね、授業とかであるんですけど、僕らはそんなんなかったです。僕らの上の人はもう俺らはやれへんから、お前らやってくれっていうようなパターンが多くて、結局僕らが走り回ってなんかやってたような気がします。で、まあ、コンピューター係とかそんなんもやりまして、そのオーダーのそういう帳票とかを作るのを大学でもちょっとやってたので、入れてしまえば楽なんですけど、それをその導入するのはなかなかしんどいなっていうのが実感です。
先生はもともとパソコン得意ですか？
いえ、誰かに聞いて身を見まねでずっとやってるんで、あ、こんな方法あるんやっていうのが未だにありますね。 あと手術とかするんで絵を描くんですけど、昔はだからペンでずっと描いてたんですけど、でそういうのがなかなかそのコンピューターでマウス使って絵を追いかけソフトみたいなのあるんですけど、まだまだちょっとそれは、まあ僕の使い方が悪いかもしれないんですけど、ちょっとなんか、抽象的な絵になってて、なかなかそのうまく描けてないなっていうのが自分の実感ですね。結構手がブルブルブルブル震えて、あんまりこうシュッとした線が描けないのがちょっと、残念だなっていう気はしますね。
確かにね、マウスと鉛筆だったらこう感覚も違いますもんね。
そうですね、ちょっと違うような気がします。もうちょっとだから進歩していくんじゃないかなと期待はしてます。
わかりました。はい、またね、八尾市立病院来られて9年目ということなんですけども、歯科口腔外科ということでもう何年目お仕事されてるんですか？
もうだから26年、卒業したのが昭和62年、26年で50歳になりましたから、はい、ずっともう口腔外科一筋で頑張ってます。
はい、目指すきっかけって何だったんですか？
いやよく言われるんですけど、はい、僕らの時代は歯医者さん儲かるっていうのがまず一つあったんですよ。はい、で僕らの時代っていうか、僕らが学校入る時はそんなのあったんですけど、入った途端もうあかんでっていうような話になって、はい、まあそれは一つかもしれないんですけど、やっぱり患者さんの笑顔をっていうのがやっぱり今でもありますので、一応そういうので喜んでもらえたらなと思ってやってます。はい、あんまり機械相手に仕事するっていうよりは、やっぱり人間相手に仕事するっていうのがモットーですので、一応そういうのが ありました。それからサラリーマンはあんまりと思ってたんです。通勤電車とネクタイは大嫌いやった
満員電車は嫌
だって、はい、満員電車、まあ、まあだけど通勤で満員電車乗ってますけどあの急報時のとこ乗ってますけど、うん、はい、あのなんかそういうのは動機かな。だからまあ仕事としては人間相手に したいなっていうのがあったんで、学校の先生とかお医者さんとか歯医者さんとかなんかいろいろありましたけど、あの儲かるでっていうのに騙さ、うちの親父に騙されたかもしれません
まあでも確かにあの歯科の先生ってこう見てもらってる時も何かお話ししながらっていう先生結構多くいらっしゃいますもんね。
あのまあ僕らとしては商売なんで、うん、それからやっぱりちゃんと説明をして、あのこういう治療しますよ、納得していただいた上であの治療を受けてもらわないと、こんなはずじゃないとか、うん、あることもありますので、あのご納得いただいた上で話をさせてもらってます。
私一番小さい時の思い出が、先生に痛かったら手挙げてねって言われて、痛いって手挙げたら頑張れって言われたことがあります。
どうしてもその麻酔をする時とかはどうしても痛いんですよね、はい、うん、それから例えば海とか切る時は届いてないんですよね、麻酔がね、でそれはもう仕方がないんですよね。だからそれだけは我慢してくださいね、もうできるだけ痛くないように痛くないようにやりますので、もうどうしようもなかったらもう全身麻酔かけるとか、そんな話になってしまいます。
ですよね、
はい、
わ、はい、かりました。まあね、本当にね、今先生とお話ししてると明るくてすごい親しみのある先生だなっていう感じがしたんですけども、
ありがとうございます。
さあ続いてはですね、まあ、あの先ほどから歯科口腔外科と皆さんお聞きしていると思いますが、あのこの歯科口腔外科について少しお伺いしたいなと思うんですけども、
あの口腔外科、歯科口腔外科、あの歯科の特殊な、まあ、一分野、外科的な分野を、主にやってます、
はい、
だから、例えばあの入れ歯をちょっと作ったりとか、入れ歯作ったり入れたりとか、入れ歯調整したりとか、それから歯を削ってなんかかぶせるとかね、そういう補鉄とかそういうのはあまりやってません、一応授業、大学はあの歯学部でしたので、歯科医師免許でやるんですけども、授業とかそういうのはあるんですが、20年以上そういうのをほぼやらずに来てますので、やっぱり切ったりとかめくったりとかそういうのが多いので、そういうのを専門にやってます。例えばだから親知らずの歯を、まあ、ただ掴んで抜くというんじゃなくて、歯茎を切って骨を削って抜きますよっていうような話ですね。それから舌がんとか歯肉にできるがんとか、そういうできものとかの手術をしたりとか、あの歯ポンで飛んだりとか、顎の骨ポキッと折れたりとか、そういうなのを治療してます。
じゃあもう本当に歯医者さんでやってるようなことじゃなくて、ちょっと大掛かりな手術とかを担当されてるってことなんですよね。
そうですね、歯医者さん、もし大体うちに来られるのは大体歯医者さんからの紹介で、ちょっと一般のその歯科治療では手に負えないからこちらにっていうことでご紹介いただいてます。だから例えば全身疾患、お年を召されて全身疾患、血圧が高いとか、それからまあちょっとその心臓の悪い方とかは血を止まらないような、そういうサラッとするような薬とか、そういうのを飲まれてると歯抜いた後出血してくるんですよね。でちょっと縫合をしたり、それから特殊な止血剤を入れたりとか、ちょっと特殊なことをしないといけない場合があって、そういう場合も含めてご紹介いただいてますので、そういうのを専門にやってます。
確かにね、普通の町の歯医者さんでこうもし出血が止まらないってなった時も、この八尾市立病院さんでしたらいろんな学科の先生がいらっしゃいますもんね。
そうですね、まずはだから出血とかでも電話かかってくるんで、
はい、
そういう場合はまず検査して、でなんか血小板とか足らへんとか言ったら、血液内科の先生見てもらったりとか、そういうのがありますので、そういう意味では僕らは非常に助かっているのは確かですね。開業でやってるとそこだけやから、そうじゃなくて内科の先生相談とかできたりとかですね、それからまあどうしても耳鼻科の先生とかが領域的に近いので、その先生とか相談させてもらったりとかね、上顎動炎とかそういうのが起こったりすることがあるので、歯でね、ご相談いただいてるっていうので非常に、助かってます、
はい。まあ、今回ですね、歯科口腔外科についてお話をお伺いしてるんですけども、年間歯科口腔外科に来られて患者さんっていうのはやっぱり親知らず抜くとかいう患者さんの方が多いということなんですか、
ね。外来で手術する分には抜歯が一番多いですね。親知らず抜くのが大体まあ年間500本ぐらい抜いてますので、はい、ほぼ、 毎日何本か抜かないとその数には到達しませんので、毎日毎日午後からいつも処置はさせていただいてます。で、まあ歯茎切って骨削ってとかそういうような抜き方しますので、まあ術後結構腫れるんですよね。で、1週間ぐらいは腫れは残りますので、一応そういう覚悟をしていただかないと、例えば髪の毛切ってくるわっていうイメージでうちに来ていただくとちょっととんでもないことになります。それから、どうしてもその口の中っていうのは結構その敏感なところですから、指の先とかベロの先とかそういうところをその切ったり処置したりするっていうのはものすごく敏感で、ちょっとした口内炎でもものすごい痛いんですから、それを1センチ2センチ切ってめくって骨削ってとかいうような話になりますので、動かすと痛いですよね。でどうしても人間生きていく上では絶対に口動かさないと絶対にご飯食べれませんから、唾飲み込むとか水を飲むっていうだけでも動きます。だからその時には必ず痛いですし、鎮痛剤は全く効きませんので、もう痛いのを我慢してもう飲み込んでしまうもらうしかないんですね。でそういうのがやっぱり 4,5 日は続きますんで、ちょっとそういう覚悟して処置を受けに来ていただかないとあかんと思いますので、そこはちょっとご理解いただきたいと思います。
本当ですね。抜いた後すぐ仕事できるかそうでもないですもんね。
親知らず抜いた後によく仕事できるのかって聞かれるんですけど、走ったら響くんですよ。でまあいつも言うてるのはデスクワークぐらいは大丈夫ですよ。だけど肉体労働ですね、力仕事とかそんなんやったらなかなかそのご飯を食べるっていうイメージが難しくて、食べにくいので、なんか食べた気がしない、それから硬いものとか食べると痛いですから、ちょっと柔らかいものおかえさんとかそんなの食べてもらわなあかんとなると、なんか食べた気がせえへんので、なかなか力入れへんかなっていうので、一応、デスクワークぐらいは大丈夫ですよっていうような話はしてます。それから、ほぺた腫れますんで、マスクとかして隠していただくしか方法がありませんよ。例えば営業で顔見せして顔を追ったら顔どうしたのっていうような話になるので、一応そういう仕事をされる方はよく仕事のスケジュールを考えてあんまり忙しくない時に来ていただくのがいいかと思います。
またね、親知らずっていうのは今からだったら受験生だったりね、妊婦さんという方も来られると思うんですけども、
親知らず、ちょっと生えてくる時っていうのが大体二十歳前後なんですけど、そういうのは生えてきた時に歯ブラシが届かないので歯茎に炎症を起こしやすいっていうことがあって、そういうのがいつ起こるか分からない、体の抵抗力が弱った時に受験生やったら、勉強してる時に睡眠不足で体力低下してるとか、それから妊娠してるような人は、ホルモンのバランスが崩れて歯茎が炎症を起こしやすい、でそういうふうになると、歯茎が腫れて痛みが出てくるようなことがあって、でそういうのがあって、来られるんですけども、なかなかその受験があるからなかなか抜くの1週間腫れたら勉強できへんやないかとかいうような話もなるし、妊婦さんは妊婦さんで、薬出すのもちょっと嫌やなというイメージがあるんですよね。だからそうですね、だから子供さんにどんな影響あるかなんていうのはもう誰にも分からへんことやから、なかなか出しにくいとかそんなのもありますので、やっぱりそういうのがもしあるっていうのが分かったんやったら予防的ですけども抜いとかれた方がいいのかもしれない。で例えばいつも言ってるんですけど、外国行った時に親知らず抜いてもらうってなって、アメリカで抜いてもらうと思ったら10万円ぐらいするんですよね。保険が効きませんから。
そうですよね。
はい、だからといって、だからチベットの山奥の方で歯医者さん行くっていうのもちょっと怖いなっていうイメージもあるから、だからそういう海外に出張されるとか海外旅行行くとかいうのやったら、もうちゃんと歯を抜いて置いとかれた方がいいのかもしれません。で当直度があって、その日に例えば痛いから休もうと思ってもそういうので当直があって休まれへんっていうような状況の人は、やっぱり予防的に処置をされた方がいいのかもしれない。遠洋漁業でカツオ釣りに行く人とかね、多分そんな漁船の中に歯医者なんか絶対ないやろうから、そういう人もやっぱり行かなかのかなと思います。
確かに出られてから結構な期間海の上ですもん ね、
なかなかなんていうのか、親知らずあるから じゃあ抜いてもらうというのではなかなか難しいんですよね。痛くないのになんで抜かなあかんのっていう話になるんですよね。だけど、そういう、まあ、特殊な条件がある方は痛くなくても抜かなあかんよっていうのがありますので、まあ、一度ご相談に来ていただいたらあなたはこうですよっていうので説明をさせていただけると思います、
はい、ちなみに先生はもう親知らず抜かれてるんですか？
僕はまっすぐちゃんと生えてるんで、はい、一本だけなくなりましたけど、はい、とりあえず残ってます
でもそうですよね、はい、親知らずが今どういう状況なのかっていうことも調べるのも大切ですよね。
現代病って言われてるんです、うん、江戸時代とかの骨を見てるとみんなまっすぐ生えてたんですけど、現代になってくるとその柔らかいものしか食べないから顎の発育が弱くなってっていうのも言われてるみたいな、で横向きに生えてしまうからうまく磨けなくてっていうパターンが多いみたいです。でそういう意味ではしっかり噛んでしっかり食べてたらそんな親知らずそんなならへんのかもしれないんですけど、それはもう今更言うてもの話なんで、はい、ある時はそう仕方がないので抜歯しに来ていただかないと、うちはうちで商売ですので、うん、ぜひ来ていただいて処置をさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。まあね、本当にいろんなお話をお伺いしたんですけども、歯科口腔外科でね、今まで親知らずのお話が多かったんですけども、今だったらよく私最近テレビで聞くのがお口のがんの病気っていうのもあるんですよね。
別にその場所変わらず口の中にもがんはあります、
はい、
多いのが舌がんですね。舌がんと歯肉がんが多いです。それからまあほっぺたにも、ほっぺた内側の胸粘膜のできたり、もう口腔底っていうベロの下のところにもできたりしますので、どこにでもできるのはできます。顎の骨にもできる人もいてはりますので、はい、まあ場所的な特徴的な場所があって、ベロやったらベロの横側みたいなところにできやすいので、そういうところを注意してみます。だから例えばベロが痛いねんって言って来はって、どこって言ったらベロの真ん中って言われると、その人はまずがんではありません。僕が20年以上見てますけど、まあ、ベロの真ん中、ベロの先っぽにがんができた人はまずいないですね。まずは横っちょを見ますと。まあ、歯茎は奥歯の方が多いんですけども、いろんなパターンがあって、なかなかその紛らわしいやつとかもありますので、もしあれやってご心配やったら来ていただいたら、まあ、検診とかはしてますので気軽に声かけてもらったら見させてもらいます。でお腹とかね、そういうのやったら例えば胃カメラ入れなあかんとか、レントゲンせなあかんとか、大腸とかやったらファイバー入れなあかんし大変なんですけど、はい、口の中口開けて見るだけですから、はい、そんなに費用もかかりませんし、気軽に来てもらったら見させてもらいますので、がん検診って言ってもらったら見させてもらいます。で治療するかどうかはまたそれはまた別の話なんで、それはその時にっていうことになります。だから紛らわしいのは結構ありますので、はい、悩んでないで来ていただいたらはっきりすると思いますので。
確かにね、分からないけど悩んでるったら来た方が早いですもんね。
そうですね、それは確かにそうだと思います、はい、それからやっぱりがんですから、同じで早期発見早期治療というのが非常に大切ですので、
はい、
おかしいな思ったら来てください。で、まあいつも目安に言ってるのは、口内炎できて、例えば普通1週間か2週間で治りますよね。でそれが2週間経っても治れへんとか、そういうような場合、それから、口内の周りが硬くなっている場合、ね、触って硬いとか、そういうような場合はちょっと怪しいです。それからベロの横っちょにそういうのができるっていうのが、ちょっと怪しいですので、そういう場合はすぐ見せていただいた方がいいかも分かりません。ただ、その場合も見ただけで分かりませんので、最終的にはもう組織取って調べてみるしか方法がありません。だから、行ったからすぐに分かるというわけではないんですけども、ちゃんと検査しないと、もし例えばがんやったら1センチのがんあったらちょっと周りを含めて全部ちゃんと取らなあかんから、ちゃんと診断しないと、それこそ間違ったらえらいことになりますので、そういうことです。ありますので、ちゃんと検査をさせていただきます。
はい、分かりました、はい、さあ今回ですね、いろんなお話をお伺いしてきたんですけども、一番ね、最近がん検診行かれる方ってたくさんいらっしゃると思うんですが、
はいはい、
口腔のがん検診って来られてる方ってなかなかいらっしゃらないですよね。
そうですね、あんまりそのご自身で来られて心配から来られてっていう人もいてはるんで、うん、ですけど、やっぱりまだまだその歯医者さんに言われて来たんやけどっていう人が多いですね、
はい、
で、まあ、60を過ぎたらがん年齢って言われてますから、それは 口の中の口腔がんも限らずそういうことはありますので、やっぱりそういうのがありましたら、心配なことがありましたら、来ていただけたら見させていただきます。
はい、
で特に注意するのは白板症という病気がありまして、粘膜がもともと赤いですよね。でそれが白く硬くなっていく病気があります。でそういうのは、組織を取って調べてみないと分からへんのですけども、白板症っていうのがあって、そういうのは前眼病変と言われています。で逆に赤い黄斑症というのもあるんですけども、数は少ないので、白斑症に関しても白くなって、そこから眼化するっていうふうに言われてますので、そういうのがありましたらやっぱり見せていただいたら分かります。でそれやったら癌ではありませんから、取れるも少なくてギリギリ取ればいいですし、早期発見っていうのが大切です。だからもしそういう心配なことがありましたら、いつでも来ていただいたら、月曜から金曜まで午前中が初診日ですので、見させていただきますので、お気軽に、電話で問い合わせていただいても結構ですので、見させていただきます。
でも本当になんか予約しなくちゃいけないっていうのもない？
とりあえずそんなことはないんです。ただちょっとお待たせしちゃうかも分かりませんけども、はい、きちっと見させてもらいますので、来ていただいたら見させていただきます。
確かにね、もう本当に会社でね、健康診断とかあっても口の中ってなかなかないですもんね。
そうですね、やっぱり歯医者さんが見つけてくれるっていうのが一番多くて、違う場合もありますけれども、それから結構紛らわしいやつが結構あるんです。ベロの奥の方に葉状乳頭って言いまして、いかにもなんか出来物っぽいものがあります。それからもっとさらに奥を見ると遊郭乳頭っていうのがあって、それが丸くなんかほんまにボタンみたいに縦に並んでるやつがあるんです、はい、でそういうのをベロをビャーッと引っ張ってね、鏡で見たらよく身を凝らしたら見れんことはないんですけど、でそういうのは全然がんとかそういうのは違いますからあんまりでベロ引っ張ればベロあとしばらく痛いんで、あこれがんの痛みかなとかいうので言い張るので、あんまりそんな引っ張り出さんと見させてもらう方がいいかなとは思います。
確かにね、いろんなもうテレビとかの情報で先に入っちゃって、ね、気になる方たくさんいらっしゃいますもんね、はい、
そうですね、あんまりなかなかそのちょっと違うものとかたくさんあります。さっきも言った白板症でも、はい、そのカンジダといいましてカビが生えてたら白くなったりします。でそれはこすれば剥がれるんです。で白板症は剥がれたりしないので、そういうので区別します。であと扁平体腺とか、特殊な病気、アレルギーの病気とかもありますので、それはやはりもう最終的には組織取って調べてみないとわからないですね。
わかりました。今回ですね、本当に浜口先生にいろいろお話お伺いしたんですけども、最終的には親知らずもちゃんと調べて、
はい、そうですね、
もう早めに抜いた方がいい。
レントゲンを取れば、はい、うち来てもらったらやりますので、
はい、
で患者さんがご希望しない限りは決して押さえつけて抜くとかそんなことはしませんから、説明だけでも聞いていただいてご納得いただいたらそれで結構ですので、
はい
はい、いつでも来ていただいたら見させていただきます。
そしていつでも見てもらえるのが口腔がん検診ですね。
そうですね、はい、月曜から金曜まで見させていただきますので、はい、どうぞお越しください。
はい、わかりました。本日は八尾市立病院歯科口腔外科部長の浜口宗博先生にお話をお伺いいたしました。本当にお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。